文化放送ポッドキャスト QR。
皆さんこんにちは、内山聖輝のワンクールシーズン3、パーソナリティの内山聖輝です。最近いろいろ漫画を読みまして、まずやっぱり言わなきゃいけないのが福光茂之さんのね、前紹介したんですけど、この番組でうちの妻ってどうでしょうっていうのもね、最終巻が出ましてというか出ちゃってというか終わってしまったんですよね、連載が。で最後7巻が出ても読んだんですけどもね、もう毎回まあ当然のごとく面白かったんですが、うち妻が終わっちゃうっていうのがすごい悲しくてね。でもう一つの エッセイ漫画である僕の小規模な生活もね、そのうち妻の本の中でもう再開休載中っていうことになってたと思うんですけども、もう再開しないみたいな風に書いてあってね、ちょっとそれも二重に悲しいですよ。福光さんはこれからストーリーものに専念なさっていくのかなと勝手に思っちゃってるんですが、まあエッセイ漫画も読みたいなと。まあファミ通でね、連載もあるんでね、まあそっちはあるんですけれども、この2作品はやっぱ面白いんでね、続けてほしいなと思うんですが、まあ僕の力ではどうしようもない部分もありますのでね、出てきたものを楽しむしかないというかね。でもね、ちょっと面白いんでね、最終巻になってしまったとはいえ、皆さんちょっと読んでみてくださいよ。あと最近面白かったのが、渋谷直角さんという人のね、奥田民生になりたいボーイ、出会う男すべて狂わせるガールだったかなっていう本がね、長いタイトルじゃないですか。でこの渋谷さんの前作がやっぱり長くて、タイトルが漫画なんですよ。これもカフェでよくかかっている J-POP のボサノバカバーを歌う女の一生っていうのが前作なんですけども、これも面白かったんですが、今回のもすごい衝撃的な作品で、買って読み始めてすぐ読み終わっちゃったんですけど、これまあ詳しい内容とかは調べてほしいんですけど、まあなんていうかね、分かる人にだけ分かるような情報で言うと、僕ポパイをたまに買って読むんですが、ポパイでモテキなどでおなじみの大根仁さんっていうね、映像作家の方がいて、彼が連載をやられていて、それがね、例えばファッションブランドとかのプレスの人っているじゃないですか、広報の人っていうか、その人がまあ宣伝として来て大根さんとご飯食べに行くっていう、デートに行くっていう企画があるんですよ。1ページ使ったそのお酒を飲みに行って、あ、可愛い子が来たみたいなのが書いてあるっていう連載があって、それ僕毎回楽しみで読んでるんですけれども、あれに出てくるのかなっていう感じのファッションブランドのプレスがこのタイトルにある出会う男すべて狂わせるガールなんですよ。もうなんていうかね、すごい面白かったですこれ。2作品ともいいんでね、まだ知らない方はね、まあとりあえず最新作読んでいただいて、これ面白かったなぁ、ぐさっとくるなぁ、これ傑作でしたね。まあそしてアイアムアヒーローの最新刊もやっと読みまして、花澤健吾先生の、やっぱこっちもね面白いですよ。お風呂に入って、お風呂で読んだんですけど、その1回のお風呂で読んじゃいましたから、ちょっと長風呂にはなりましたけどね、面白かったですね。アイアムアヒーロー買っていつも思うんだけど、あっという間に読み終わっちゃって、あ、もう終わっちゃったよってなるのがね、毎回繰り返してるというかね。もうだからずっと続いてほしいと思っちゃうけど、やっぱ物語上どう終わらせるじゃないけど展開させていくっていうのはあるだろうし、もうなんかいろんな複雑な思いで毎回読んでますね。単行本でいつも追いかけてるんですが、もう毎回楽しみにさせていただいております。というわけで、今挙げた作品群、気になるものあったら読んでみてください。それでは内山聖輝のワンクールシーズン3、シャープ5スタートです。内山聖輝のワンクールシーズン3、それではお便りを紹介したいと思います。千葉市、ラジオネームキャプテンジャポニカさん、 内山さんこんにちは。初めてメールを送らせてもらいます。内山さんほどではないのですが、僕も映画が好きでよく見ています。その中でどうしてもすでに3作以上シリーズが続いているような作品になかなか手が出せません。1は面白くても2以降が面白くなかったら嫌だなとか、3が面白いらしいけどそのために1と2も見なきゃいけないのは疲れるなとか、そういった理由です。なのでそんな食わず嫌いを克服したいので、内山さんがおすすめする長編シリーズものの映画などあれば教えてもらえませんか。ジャンルはホラー以外でお願いします。長文失礼しました。今までに見た長編シリーズはハリーポッター、アイアンマン、オールウェイズ3丁目の夕日の3つくらいです。なるほどね。こうシリーズもので当たり外れあるんじゃないかっていうのはね、まあ実際ある時もあるでしょうけどね、それはもうちょっと頑張るってしかないですね。もう見届けるっていう思いで乗り切っていくしかないよね。それはシリーズものということでね、いろいろ思い出すものを書き出してみたんですけどね。まずやっぱバックトゥーザフューチャー外せないでしょう。バックトゥーザフューチャーはまあどれもそんな外れみたいなのも外れはなかったと思うんでね。バックトゥーザフューチャーまず行きましょうよ。うん。面白いからね。あとゴッドファーザーね。ゴッドファーザーはやっぱ2が一番いいとかってよく言われるけど、まあどれも面白いんじゃないですかね。あとはやっぱり最近僕も話しましたが、マッドマックス。これまあ4作目っていう、今まで出てますから、マッドマックスは行きましょう。まあそんな順番は特にね、関係ないといえばないんでね、もう今、もう公開は終わったかな。まあ最新作から追いかけていきましょうよ。あとまあ、邦画で言うと、男は辛いよっていうもう、すごい長いやつありますから。あれもう40以上あると思うんでね。あれどっから見ても大丈夫でしょ。うん。僕はもう、実家にいた頃ね、幼少の頃から繰り返しあれをご飯食べてる時に見させられましたからね。男は辛いよ、いいんじゃないですかね。あと最新作で言うとミッションインポッシブルがね、新しいのやりますから、あれどの、まあ、前作も面白かったんでね、いいんじゃないですかね。新作やるしね。トム・クルーズさんっていう人本当元気だよね。昔からすごい元気でね、今も元気でアクションしてるって、本当にね、いくつなんだって思いますよね。本当に元気。あと映画で言うと最近はアベンジャーズのね、シリーズとかありますけどね、ヒーローが大集合するっていうね。アベンジャーズ自体はこう2作目だけど、アベンジャーズに集まってくる方々のシリーズがこう積もり積もっていくというかね、僕もあの辺の映画全然数見てないんでね、もうアベンジャーズとかもう加わっていいものかっていうのはこれね、わかりませんよね。各キャラクターのシリーズ作を見切れないっていうね。しかも詳しい人に聞くと、もう映画だけじゃなくて、あれはコミックのあれで出てくるあの設定がとかってなっちゃう。ゲームで出てくると、もう、無理ってここ追い切れないよっていう感じがね、あるんでね。まあとはいえね、どこでハマるかわかんないからね、いろいろ手出してみるといいんじゃないですかね。続きまして、ラジオネームまゆさんから。先週の内山のスイッチでのカクテルのお話、とても面白かったです。もう先週っていうかもうだいぶ前ですね。ごめんなさい。私はまだ未成年でお酒の話は全然わからないので、スマートフォンで逐一検索をしながら聞いていたのですが、カクテル作りにすごく興味が湧きました。二十歳になったら私も内山さんのように自分でお酒を作ってみたいと思います。これからも応援させていただきます。まあ、お酒に関して言うともう一つ。ラジオネーム、あさみさん、過去京都市。内山さん、スタッフの皆さん、こんにちは。以前内山のスイッチでお話しされていた、カクテル作り、お酒好きの私としては大変楽しく拝聴しました。今までなぜかカクテルは敷居が高く敬遠していたのですが、ぜひ試してみたくなりました。私は日本酒が一番好きで、一人でもよく家飲みをするのですが、内山さんは日本酒は召し上がられますか？もしお好きな銘柄等々あればお聞かせいただけると嬉しいです。というわけでね、お酒に関するお便りいただきましたがね、日本酒ブームっていうのはね、去年ぐらいあったんですけどね、もう盛大に終わりましてね。でもね、ブームってこれね、雑誌とかに踊らされてたんじゃないかと思うんだよね。なんかあの時期ね、各ライフスタイル雑誌っていうのがね、なんかちょっとおしゃれな雑誌とかでね、日本酒、今は日本酒ですみたいなのがね、これ、この間あの雑誌でもやってたよみたいなのが何回か続いてね、あれに踊らされてたような覚えがあるよね。そんな、あれはね、何かの陰謀ですよ。いや、違うと思いますけどね。それで言うと、俺次ね、その手の類のもので押されるものって何かっていうのを日々考えてるんですけど、次は多分ね、相撲ですよ。なぜなら僕がちょっと興味を持っているからです。相撲特集っていうのがね、各紙に踊ると思います。そこでね、なんかこう、活字でこう、白字の表紙にね、相撲とだけ書いてある。相撲丸みたいな感じで書いてあってね、初めて相撲に行ってみよう特集みたいなのがあってね。 末席とはみたいな解説が入るわけですよ。で、相撲に詳しい人のなんかコラムがあったりしてね。なんかこう、写真がいろいろ載ってるわけですよ。相撲入門みたいな。お弁当買うんだぜみたいなのとかも書いてるんでしょうね。それが僕の今の未来予想ですね。何の話でしたっけ？お酒ね。ただそういうブームあったんですけど終わりましてね。もう全然飲まなくなりましたよ、最近お酒って。もうなんか最近なんかね、お酒だけ飲むっていうことの意味がよく、なんでお酒を飲んでいたんだろうっていうぐらいね。まあ食べ物とこれは相性がいいみたいな飲むみたいなことはまあわかるんですけど、なぜ、以前私はあんなにお酒単体で飲んでいたのか、カクテルを作ってまで、夜中にシェーカーを振ってまで飲んでいたのがよくわからなくなってきましたね。はい。というわけでね、皆さんもね、そういろいろ時代のね、変化を経てね、生きていくと思うんですがね、相撲の流行りに流されるか、それに抗っていくのか、まあ、その選択で人生は変わっていくと思いますが、まあ、皆さん何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便りお待ちしております。
内山聖輝のワンクール、シーズン3。
続いてコーナーに参りましょう。リスナーのスイッチ。前々回に、募集させていただいたと、でリスナーがハマっているもの、内山聖輝、私内山聖輝に勧めたいと思っているものを紹介するコーナーだと。これは決してね、内山のスイッチのネタが切れてきたとかそういうわけではないんですよ皆さん。というわけで、まだ僕はねメールも目通してない状況で、本当フレッシュな段階でね、じゃそのメールを読んでいきましょうか。はい、ラジオネームののさん、おすすめしたいもの、御朱印帳集め。3年くらい前から御朱印帳集めをしています。神社は木が多く涼しいですし、騒音もないのでおすすめです。しかも御朱印帳をいただくことでいつどこに行ったかわかります。便利なのでぜひ内山くんにおすすめしたいです。御朱印帳って何？あ、米印で書いてありますね。神社、寺院において参拝者に押印される印章、印影、朱印をしてもらうのが御朱印帳。へえ。じゃあみんなそれぞれこうマイ御朱印帳があるわけ？
そうです。
あ、内田プロデューサー。
まあ、知らないですか？
ハンコでしょ要は。
そうそうそうそう。よく神社に行くと、こうやって。
あ、iPhone にこれをね。あ、はあはあはあはあはあ。
こういうのが各、まあ、神社。
要は何？スタンプラリーってこと？
もう、そういうことです、そういうことです。
はあ。
ま
あ、
すごい軽くなりましたけど。
駅とかでやってるやつ。
そうそう、それのもうちょっとこう、格式があるというか。
へえ。それは何？なんかこう、スケッチブックとかを持ち歩くわけ？
いやいやいやいやいやいや。大体、まず一番最初にどっかの、まあ、お守りとか買うじゃないですか、神社とか。売ってるじゃないですか。
はいはいはい。
ああいうとこ行くと、御朱印帳まずくださいっていうわけですよ。
へえ。
そうすると選べるわけですよ。
うん。
で、例えばじゃあ、例えば京都行きました。
はい。
安倍の生命神社行きました。っていうと、安倍の生命神社でくださいっていうと、安倍の生命神社のこのマークが入ってる、マークというか家紋ですよね。ごぼ
う
星が入っている、御朱印帳くれるわけですよ。
うん。
で、じゃあ、初めは何も書いてない。真っ白。
うんうんうん、
で、それで、まず最初に、例えば、安倍の生命神社だったら、そこで書いてもらうわけですよ。
ああ。ペタンじゃない
の？ペタンじゃないです。まず、まあ、筆で、サラサラサラって、こう、何かしら、まあ、書いてくれてるんです。
へ
え。なんか、何日来ましたみたいな感じ。
へえ。
で、その後に、まあ、ハンコをドンとしてくれて。
うん。
で、それを、まあ、集めて回るわけですよ。
切りないね。
切りないけど、逆に言うと、まあ、楽しみとしては終わらないし、まあ、あと、やっぱり、その、まあ、神社行くって結構気持ちがいいじゃないですか、その、ちょっとこの、なんていうんですか。パワースポットじゃないですけども。
まあまあ、そういう人もいるだろうね。まあなんか、これを名目に旅行行くとかね。
そうです、そうです。
ありですよね。
う
ん、
はい。次もう一個、
はい。はい、続きまして。東京都ラジオネーム、南さん。内山さん、こんにちは、ワンクール。早速ですが、私が内山さんにお勧めしたいのは、落語です。若者は入りにくいイメージですが、実際に行ってみると気軽で、フラッと行った私も気づいたらハマってしまいました。落語の一番の醍醐味は、どんなに間抜けな主人公の哀れな悲しい話でも、最後はクスッとする笑いや、時に、おおとのけぞる展開で終わるところです。気分がスカッとすること間違いなし、生のお囃子も粋なものです。スカッとした気分の落語の帰り道に飲むビールもうまい。これも大事なポイントです。落語は、上手な話し家さんになればなるほど、演じ分けたたくさんの登場人物がそこにいるような錯覚を覚えます。 います。短編映画を見ているような感じかもしれません。最初に行くならば、寄席ではなく、まずは人気の落語家さんの独演会がおすすめです。ちなみに私のおすすめは、30代にして21人抜きで真打ちに昇進した春風亭一之助さんです。それでは暑い日が続きますが、夏バテにはお気をつけください。なるほど。これはね、僕もこう、相撲と並んでこう、落語丸っていうのは、ちょっと、ハマってみたいなとは思ってましたよ。
うんうんうんうん。
でもさ、どっから入っていくか。
そうですよね。
僕が落語で思い出すのは、工藤官九郎さんのドラマね。タイガー&ドラゴンっていうのもあってね。あれは落語を題材というかね、毎回していたけども。寄席じゃないんだ。おすすめとしては。独演会。うん、
独演会って書いてますね。
ありますよね。新宿三丁目にさ。
末広ってい
う。それそれそれそれそれ。あれもね、行ったことないけど。行ったことあります？内田さん。
外から見たことあります、なんか。
いや、だから中に入ったことは。
中入ったことない、
ね。落語行ったことあります？
落語ないんですよ。
誰もさ、詳しい人がいないでしょ、この場に。
鷲崎さん。
ああ、司会とかやられてる。
司会とかやってらっしゃる。ラジオとかで喋ってらっしゃる。鷲崎さんはすごい落語好きで。
へえ。
結構落語を、でもほんと CD のセットで買ってきて。
ああ。
もう聞いて
る。あれ、落語の詳しい人に聞きたいなと思ってたのが、オフィシャルな楽しみ方はどれなのっていうか、
うんうん、
耳で聞くのでも、100% なものなのかって不思議なんですよね。なんかこう、うんうんうん、見るものなのかなっていうイメージなんだけど。
基本は多分見るものなんじゃないですか、つまり所作っていうか、動きも含めての落語だと思うんですね、多分。
おそばすすったり
さ。おそばすすったりとか。
なんか。
なんとかさんって、一人何役、一人二役でやって
る。右向いたり左向いたりしてるやつ。
そこが多分、芸としては多分そういうもんだと思うんですよね。
見て、見た目も重要かもしれないけども。うん、
チャンスがあったら見に行く。
独演会？
独演会。
なんか俺、イメージとしては寄席の方がいいんじゃないかな。いろんなのを見てった方がいいんじゃないのかなって気がするけど、違うのかね。いろんな人のパターンとか。
でもちろん、好みもあると思うので、
うん、
まあその方は、例えばじゃあ独演会どうですかって言ってもらってますけど、ね、まあでも寄席で見るっていう手も、あるかもしれないですよね。
ねいや、行ったことない。
うん、
よくあるのが、ほんと朝方のテレビでやってる落語。
はいはい。もうものすごい朝ですよね。
もう朝、もう本当に朝よ。もう
5時とか
そうなんですよ。そうそうそう。本当の意味での朝よ。
あ
落語はね、ちょっといいですね。
結構和風が続いちゃうんですけど、
いいですよ。
たっぷり書いてありますけど、
読みましょう。
しっかり書いてくるんで読みましょう。
続きまして、ラジオネーム、みーさん、28歳、女性。早速ですが、内山さんをスイッチしたいと思います。かっこ笑い。テーマは、和装です。私は着物が好きで結構な枚数を持っており、最近では洋服で出かけるときに何を着ればいいのか困るほどです。日本の夏といえば浴衣という方も多いかもしれませんが、浴衣は、これは一重っていいのかな？単の衣に分類され、通年物なんですよ。着物の分け方は主に次の通りです。まずは、一重、裏地がない。合わせ、裏地がある。そして、薄物、透け感があり、風通しが良い。この他に、素材や模様、折り方などで分類されていきます。まあ、そうは言っても実は、着物も浴衣も形は同じ。つまり、着方もほぼ一緒です。着物というと、敷居が高い感じがするかと思いますが、そういうものこそ一部です。ちなみに、私が持っている着物は、ほとんどがリサイクル品なので、平均で4000円前後と意外とリーズナブルなんですよ。特に男性浴衣は、浴衣、腰紐、帯があれば着られます。帯は、角帯で、キリッとが個人的には好みですが、へこ帯で蝶結びも楽ちんで良いと思います。さらに浴衣の下に襦袢を着て、足袋を履くと着物風になります。着物と帯と襦袢につける半襟で色や柄の組み合わせを楽しむのも着物の魅力です。素材で言えば浴衣にも多い木綿なら洋服ですとジーンズに T シャツといった普段着に並びます。かっこよく着こなした和装の男性は本当に素敵だと思います。ぜひ今年の夏のイベントは浴衣で出演なんていかがでしょうか。和装。
和装します？
しませんね。着せられるぐらいですよ、たまにこう。今回は和装ですみたいなこう衣装を用意してもらって、
はい
はい、僕は和装といえばこう何年前だったかな、何かイベントか何かで浴衣を着せてもらってご厚意で、
うんうん、
皆さん今日着ていただいた浴衣持って帰っていいですよって言われたんですよ、
うんうんうん、
で僕いらないって言いましたからねそのレベルですよ唯一ですよ。そこにいた人たちの中で。僕はいりませんって言って、荷物になるのが嫌なのでって言って帰ったぐらいの感じですよ。
なるほど。
まあ若かったからね。
若かった。
今だったら、じゃあいただきますって言ってね。流されて言っちゃうかもしれませんけど。
流されるって言わないじゃないよ。まあ一応、まあいただいてね。
うん、まあ、いらなかったから。
まあいらなかったんでしょうね、その時はね。
うん。
まあでもなんかたまに着てみたいみたいなのあるじゃないですか。着ると普段着ないもんだけに、
ね、もうさ、専門用具がすごいもんね。
確かに。
あの、角帯とかさ、へこ帯とかさ、まあ、ジュバンはなんとなくわかるけど、半襟とかさ、昔、子役というかね、子役、もどきみたいなね、感じだった。
何の話
いや、だから仕事で、時代物とかに出るとさ、
はいはい、
すごい着物とか着なきゃいけないわけですよ。うん、あの、本当に仕事として、
はいはいはい。
本当にめんどくさいんですよ、あれは。めんどくさいって言うと、トイレ行くとかが大変なんですよ、あれは。本当に何枚も着るようなやつって。あの、自分じゃ行けないから、いちいち脱がなきゃいけないから。だから、その思い出も含めて、あんまりいい印象を持ってないんです。夏は暑いしさ。
なるほど、なるほど。
まあ、浴衣のね、その、それこそ一重とかだったらいいけど。
じゃちょっとなんか、雰囲気変えて。
はいはいはい。
別のね。
続きまして、ラジオネーム、カッペさん。内山さん、スタッフの皆様、こんにちは。いつも楽しく聞いています。リスナーが内山さんにハマっていることをメールするコーナーが始まるということです。で、早速ですが、私も投稿させていただきます。私がハマっているのはわさびです。もともと辛いもの、酸っぱいものなど、刺激物を食べるのが好きなのですが、中でも特にわさびが好きです。量は少し涙が出そうなくらい。いや、もっとはっきり言うと、涙を流しながら大量に摂取しています。他の香辛料に比べて少し甘くて、存在感のあるピリリとした辛みなのに、何に添えても合うところが好きで、最近はマイワサビをカバンに忍ばせて外食したりしています。いろいろなものにかけて食べてきましたが、中でもおすすめなのはお味噌汁、バニラアイス、あったかい焼酎です。よければお試しください。それでは。え、味噌汁とアイスは用意しましたって書いてありますよ。
ちなみにその最初に聞きますけど、わさび大丈夫ですか？
僕はあの基本的に唐辛子だとお腹壊しちゃうんですが、うんうんうん、わさびはもう大丈夫です。
大丈夫、あ、よかった。
もうお刺身とか大量にバカかっていうぐらいつけてますから
あ、じゃあ結構同じ方向性、
ね、まあね。でもマイわさび、でも俺中学生ぐらいの時にマイ七味はね、制服のポケットに入れてた覚えがあるな。
本当ですか？
本当に本当に。
え、これがサイズの、あの、いわゆる
いや、なんかね、携帯型のちっちゃいやつがあった気がするんだよね。でも今考えれば、僕唐辛子って体に合わないので、なんてことしていたんだと思いますけどねでもそんな時もありましたよ本当に。用意したのを見るっていうこと？
用意したのを食べると
か。やっぱりか、まあまあ。なんかさっきからもうね、いろいろ用意されてるなと思ったんですよ。
まあ、まずこれ、はい、バニラアイス。
はい。結構グニュグニュになってるじゃん。溶けてるでしょ、これ絶対。
多少溶けてる方が食べやすいでしょ？
いや、まあそうだけどさ、尋常じゃなくグニュグニュ。これ知らないよ、これ。テーブル汚れても。
大丈夫、大丈夫。あと拭きますから大丈夫です。はい、これ、わさび。分量は任せしますよ。
いや、俺わさび普通に大丈夫なんで、まあ涙出るぐらいですけど、ちょっと乗せてみますよ、わさび。だってさ、わさび乗せたらちょっと沈んでいくの。溶けてるじゃん。ちょっとわさびすくって、こうアイスもすくって、
あ、結構
いったでしょ？ 結構いますね。いただきます。はい、まず、あのね、まずね、あの、アイスの冷たさで、わさびの辛みがね、まず来ないのよ。
あ、はいはいはい、はい。
後から来る。
後から来る。はいはいはい、はい。
でも、甘じょっぱいじゃないけど、うんうんうん、甘辛としてなくはないけど、うんうんうん、どうかしらね、これ。だからといって、だからこれもうさ、もうアイス死ぬほど、もう僕はアイス今日27個目だよみたいな時にやるのはいいかもしれないけど、いや、これ通好みすぎる、これは。
なるほど、なるほど、なるほど。
いや、これは、これはよくわからない。
よくわからない。
これはダメダメ。
あとなんか、何でしたっけ？
味噌汁。
味噌汁ってなったんで、どれがいいですか？な
めこ。なんかちょっと目覚めてきたよ、ここに来て。
冷ましてください。寝てた。眠かったの？
いや、さっきは眠かったんだけど。ちょっとこう、妥当なラインをさ、あれしていこうよ。
妥当なラインってどこかちょっとわかんないです。
アサリじゃないか？
アサリ。アサリでいってみましょうか。
アサリいってみましょうか。これだってさ、お味噌汁にさ、わさびを入れて食べるっていうのは、もう何をもってこう溶かせばいいわけ？
まあ、溶かすってことですよね。
溶かしたら埋もれるでしょ。
そうなんだね。まあ、まあ、ちょっと。
本当かね、これ。
結構、溶けてんじゃないですか？
はい、じゃあ、いただきます。はい、もう全然は、あ、香りがちょっときた。
そんなに存在感は？
うん、全然存在感ないよ。もうちょっと入れてみようか、じゃあ。
試しに。
ま
あまあ、まあ、無理せず。
うん。
はい。
よし。 はいはい、いただきます。青、あ、もうこれはもうね、もう結構来てるね。鼻に来るもん、これ。
鼻に来る。
いや、なるほどね。だからもうこれもさ、もう今日味噌汁もう26杯食べたと。27杯目をどうするかっていう時にやるならわかるけど、普通でいいんじゃないの？
じゃあこれはもうあれですよね。カッペさんは、スイッチ入ったけど、内山さんは、
俺はなんだろう、わさびによって強制的に今眠気を覚まされられた状態で。
まあ結果オーライってことですね。
ちょっと、目が開いてるね。
確かに確かに、今もう目がもうすごいシャボ
ー。起きたね、今。
今起きました。
はい。
もう終わりです。
なんだろうなぁ。まあというわけで皆さんからいろいろいただきましたが、まあ響いたり響かなかったり、こんな感じでまたやっていけたらなと思うのでね。まあ皆さん、何かあったら送ってください。以上、リスナーのスイッチでした。内山聖のワンクールシーズン3、そろそろお別れのお時間です。まあ食べたり飲んだりしていたら、まあ思春期の痛みっていうコーナーをね、まあまた今度っていうことになりまして、まあ今も目の前にアイスがありますけど、わさびね好きだけどちょっと違うかな、まあ、目は覚めたんですけどね。じゃあ頑張って元気な感じでメールアドレス紹介しようかな。番組ではお便り募集しています。メールアドレスは one@joqr.net one@joqr.net one の綴りは one。 番組公式ツイッターアカウントもあります。@one_agqr です。フォローよろしくお願いします。なんかツイッターのアイコンキャラ付けしようみたいな、
ありますね、
もやっとした企画もありましたよね。
あります、
あれも鋭意募集中、
たまったらやりますよ。
なるほど。さらにポッドキャストも毎週月曜更新で配信中です。よろしくお願いします。それでは次のワンクールまであと8回、また来週、さようなら。